はい、では、御言葉をお話ししたいと思います。なんとなくまだね、あの先週の余韻がね、残ってましてね、はい、まあ、正直私もハラハラだったんですよね。あのうまくいくかなっていうね、初めてのことですし、まあでも皆さんにね祈られてきたことでもあるし、きっとね神様が何か素晴らしいことをしてくださるんではないかという期待を持って臨んだら、本当にまた期待以上のことがね起こった、またこれからの展望がね見えてきたということで本当に感謝しております。さて、今日はですね、捨てて得るというテーマで、今年ずっとお話をしてまいっておりますルカによる福音書から、福音の力というテーマでお話をしたいと思いますが、聖書の箇所はルカによる福音書の18章18節から30節です。聖書をお持ちの方は開いて、ください。またこちらにも出ますので、これを見ていただいても結構でございます。ルカによる福音書18章18節から30節をお読みいたします。ある議員がイエスに、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人のほかに良いものは誰もいない。姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると議員は、そういうことは皆子供の時から守ってきましたと言った。これを聞いてイエスは言われた。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。しかしその人はこれを聞いて非常に悲しんだ。これあの新教旧約聖書を読んでますけれども、新しい新教旧約聖書はこれ悩んだと訳してるんですね。同じ新教旧約聖書です。ここが微妙にあの違ってるんですけども、まあ、悩んだあるいは悲しんだ、大変な金持ちだった彼である。イエスは議員が非常に悲しむ悩むのを見て言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これを聞いた人々が、それでは誰が救われるのだろうかというと、イエスは、人間にはできないことも神にはできると言われた。するとペトロが、この通り私たちは自分のものを捨ててあなたに従ってまいりましたと言った。イエスは言われた。はっきり言っておく、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は誰でもこの世ではその何倍もの報いを受け、後の世では永遠の命を受ける。以上であります。皆さんもよくご存知の箇所で、特にこのラクダが針の穴を通るっていうこの、まあ、比喩がですね、非常に印象的な箇所ではあるんですけれども、ここからお話をしたいと思いますが、登場人物はある議員と書いてありますね。まあ、同じような、まあ、同じストーリーが他の福音書にも出てきますけれども、そっち他の福音書を見るとこれはまあ青年と書いてあるところもありますが、まあ、合わせると、まあ、若手のというかね、どちらかといえば、年若いしかし議員であるということでありまして、この議員というのはですね、イスラエルにはサンヒドリンと呼ばれる議会があったんですね。これはその、まあ、日本の国会のようなものでもあるんですが、実はそれ以上に権限を持っている、まあ、最高組織でありました。70人とか71人とか、記録によって少し違うんですけれども、これはどうも遡るとですね、モーセがあれので一人で全部やってる時に、 シュートがやってきてね、お前一人でやっちゃダメだよと、もっとみんなに頼りなさいって言って、そこでこうリーダーを選んだって話があるんですけども、どうもそこにルーツがあるんじゃないかと言われてますが、まあ、いずれにしても70人ぐらいの人たちが選ばれてですね、この行政、司法、さらに宗教的なこともそこで最終的に決めるというような非常にこう権威のあるところだったようです。で、構成員は祭司の家系の人、いわゆるサドカイ派の人たちと、それからファリサイ派の人たち、そしてそれ以外の人たちというようなことで構成されていたんですけども、まあ、これ70人しかいないわけですから、これに選ばれるっていうのは大変名誉のことで、でまあ、当時のことですから、いわゆるその選挙したということではないようなんですね。まあ、世襲であったり、あるいは誰かの推薦だったりということでそこに選ばれて、でこの人はまあ年若い人であった、しかも議員であったということは、まあ、おそらくはこの、まあ、しかも金持ちって出てきますから、まあ、大金持ちの、ボンボンカーなんか、でしかもその議員の家系というですね、もう絵に描いたような、まあ、エリートというかね、そのものすごいこうその地域では名士の家の人であったんじゃないかと思われるわけですね。で、その彼がイエス様のところへやってきて、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかと聞くわけです。で、なんでこの人がイエス様にこういうことを聞いたんだろうかと、皆さんどう思いますか。この何不自由なく育った大金持ちの、しかも議員までやっている人ですよ。もうそのイスラエルにおいてはね、何のもなんていうか問題もない人がイエス様、永遠の命を受け継ぐには何をしたらよいですかって聞くんですよね。で、ある人はこの人は非常に真面目で熱心だったと、でこの後も立法は守ってると言ってますからね、もしかするとファリサイの家系だったかもしれない、だけれども何か物足りなさを感じていてイエス様のところに来たんじゃないかという、ある人は全く真逆で、まあ、この後の受け答えを見るとどっちかといえば自信満々ですよね。だからもうこれ以上私は何かすることはもう考えられないと、で神の国を説いているイエス様に対してですね、ちょっと挑戦するような意味でね、私にこれ以上何か、やるべきことがあるでしょうかというような、ちょっとこう高ぶった気持ちで、聞いたんじゃないかとも言っている。まあ、私はどっちかというと後者の感じがしますけどね。だから謙虚な感じはそんなにしないんですね。でイエス様はそれに対して良い、その私を何で良いというのかと、神を一人のほかに良いものは誰もおらんと、なんとなくちょっとこう、この良いという言い方にちょっとまずカチンときてますよね。下手に俺を持ち上げるなよと、なんかあんた、それだけの家柄の人なのにね、私を良い先生なんか言ってるけども、なんかちょっと下心あるんじゃないかのみたいな、まあ、そういうことじゃないかもしれませんが、まあ、あんまりいい感じはしてません。そして、姦淫するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだと、これはまあご存知の10回の後半部分ですよね。全部ではありませんけれども後半部分、こういうとここういう掟があるのは知ってるよねと、そしたらすぐもう即答ですね。彼はすると議員はそういうことはみんな子供の時から守ってますって、自信満々ですよ。それはもう立法はね、私はもう隅から隅まで守ってますよみたいな感じのね、そういうこう言い方だと思いますけれども、だからまあこの辺を見ても彼はへりくだってこうイエス様の教えを求めたというよりも、何かちょっとこう自分を正当化したいというか、自分のやってることを、自分のやってきたこと、まあイスラエルの考え方として、この世で、例えば豊かであるとか用いられているとかっていうのは、その人がやってきたことが正しいことの報いだと、そういうふうに考えられていたので、もう金持ちで議員というだけでですね、もうこれ以上私は何をやったらいいんだというような、 そういうちょっとおごったような気持ちがあっても不思議ではないんですよね。だからイエス様がこの十戒を持ち出された時に、それはそんなことはそんな当たり前のことじゃないですか、私がそんなこと守らないと思ってるんですか、というような、そういうこう返答ではなかったかと思うんです。で彼も、まあなんだイエス様なんて言ってるけどもね、当たり前のこと言うなと、そんなことは子供の時から守っとるよ、あんたに言われる筋はないよと、ちょっとそんな気持ちだったと思うんですよね。でそこでイエス様はこうおっしゃいました。あなたに欠けているものがまだ一つあるよ、たくさんはない、まだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。一つにしちゃでかい話ですこれね。たった一つと言いながら、持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになると。この人の最初の質問を覚えていらっしゃいますか。どうすれば永遠の命を、てか何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょう。永遠の命を受け継ぎたいんだと。永遠の命を受け継ぐためにはどうすればいいんですか、何をやったらいいんですかと聞いてるんですね。そうか、何をやったらいいかとあなたが聞いてるんだったら答えましょうと。あなたの持ってるものを全部売り払って貧しい人に施しなさい。そうすればあなたの富を天に蓄えることができる。あなたが望んでいる永遠の世界にあなたの富を移してやれと。そしたら永遠の命を得ることができると、そうおっしゃってるわけです。はい、わかりました、全部売り払ってすっきりして永遠の御国に行きますって彼は言えなかったんですね。彼は非常に悲しんだって書いてあります。さっきちょっと言いましたけども、この新教訳聖書でもこれを悩んだと訳している聖書があるんですが、これね、ものすごい悲しみって言葉なんですよ。だから翻訳する人も悩んでるんですね。この彼のすごい悲しい思いをギリシャ語の言葉では使っているので、それをこうどう表現していいかなと思って、悲しんでいるとか悩んでいるとか訳しているんですけども、とにかくそれまで自信満々で結構上からイエス様に来たんですけども、イエス様がじゃあ持っているもの全部売り払って貧しい人々を施せと、そしたらあんたの宝は天に住むことになるから永遠の命ね、受け継げるよ、あっちにあなたの財産を移しといたら先にね、この世に置いといても使えんだろうと、永遠の命欲しいんだろう、永遠の命欲しいんだったら永遠の世界に富を積んどけよと言われて、まあそこだけ考えたらすごい当たり前のことなんですけども、でも彼はそこで深く悲しんだ。なぜか、大変な金持ちだった。イエス様はそれ見抜いてらっしゃるわけですね。まあもう多分彼の外見に現れたと思います。もう上から下までブランドで、まあ、当時ブランドないと思いますけどもね、もうピカピカの服を着てね、しかも議員ですと言ってるわけですから、まあ金持ちだから皮肉で言ったってわけじゃないでしょうけれども、でもイエス様はこの人の急所を見抜いてるわけですね。あなたの持ってるものを全部売り払って、そう言われて彼、この男ははいとは言えないだろうと、多分これがこの人の一番の弱点だろうということを多分イエス様は見抜いておられて、彼は大変悲しんで、まあすごすごとね立ち去っていくわけですね。でイエス様は議員が非常に悲しむのを見て言われました、ね、この次の発言が物議を醸し出す発言ですけれども、財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいのか、それはラクダが針の穴を通るよりもっと難しい。なんでラクダでなんで針の穴なのかと、もうちょっと近い比喩はなかったのかなって感じですが、ある人はですね、これ針の穴という門があったんじゃないかっていう人もいるんですよ。だからそれはラクダにはかなり狭めのもんだったというような意味で、でもそれはねありえないですよね。イエス様がおっしゃったのは不可能だということを言ってるわけですから、難しいということじゃない、不可能だということを一体 その比喩としてラクダが針の穴を通るという。で、昔の針の穴は大きかったわけじゃないですよ、うん、まあ今よりはもうちょっと太かったかもしれませんが、今みたいな細い糸はないですから、それにしても、うん、それはもう不可能だと、そうおっしゃったんですね。金持ちが神の国に入るのは不可能だよと。って感じですね。この話を聞いているお金持ちの皆さん、相当今ショックだと思いますね。まあお金持ってない人は、ああ大丈夫私はと思ってるかもしれませんが、うん、でもこのイエス様の発言は、これまでねルカの福音書をずっとこう読んできて、私たちは分かってると思うんですね。ラザロと金持ちの例えだったりね、愚かな金持ちの例えだったり、イエス様はこれまで何度も結局富に支配されているっていうことの愚かさを語ってこられてるわけですよね。でまあそれはもうほぼというよりも、まあ、完全に不可能だと。でこれを聞いた人はこう言いました。それでは誰が救われるのだろうと。それは聞いた人はですね、じゃあ誰が救われるの、本当に、一文なしの人は救われるかもしれないけど、そうじゃなかったらちょっとでも財産を持ってたら難しいと、そういうのは当然でしょう。まあいつも私は申し上げてますけども、まあね、この日本人であるというこの国に住んでるというだけで世界的に言えば十分金持ちなんですから、飢え死にしてる人がね、餓死してる人が山ほどいる、まあ、世界にいる、そういう状況の中で我々は十分に満たされた生活をしているわけですね、うん、そして老後は2000万ないといけんみたいなことを言ってる国ですからね、よく言うわって思いますけど、まさにその富によってね生きている国ですからね、だからじゃあ日本人は誰が救われるんだろうかなと、そう思わざるを得ない。でもそこでイエス様はこうおっしゃいました。人間にはできないことも神にはできるんだと。人間は自分の力で富を捨てることはできないけれども、神はそれを可能にしてくださるんだと。神の力によってそれができるんだと。このイエス様の言葉がこのストーリー全体を理解する鍵なんですね。でさらに言うとですね、実はこのお話、さらに言うとルカ福音書全体の中でキーワードになっている言葉がある。それはですね、捨てるという言葉なんですね。でこのあと弟子たちが、ペトロがこう言っています。ここでペトロは胸を張りましたね。イエス様はこの通り私は自分のものを捨ててあなたに従っておりました。実際捨ててないんですよ。あと彼漁師戻ってますからね、言ってる割にはそれほどでもないんですけども、まあでもとりあえずは捨ててますから、一旦捨ててイエス様についてきてるので、こういう時によし来たと思ってね、なんかちょっと威張る人いますよね、そんな感じですよペトロね。でイエス様は言われました。はっきり言っておく、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は誰でもこの世ではその何倍もの報いを受け、後の世では永遠の命を受けるんだと。この世で捨てた者はね、あの世でもっと、もちろんこの世でも報いを受けるけれども永遠の命を受けるんだと。だからこの世の中で捨てるということが重要なんだよってここでおっしゃってるわけですけれども、この捨てるという言葉はですね、ちょっとギリシャ語の話ですいませんけれども、アフィエミっていう言葉なんですけどね、アフェシス、名詞、アフィエミは動詞でアフェシスというのは名詞なんですけれども、この捨てるっていう意味にも訳されるんですね。しかし、解放とか自由っていう意味でもあるんです、まあ、捨てたことによって自由になるという意味もあるんでしょうけれども、実はイエス様はご自分のお働きを始めるときにこのアフィエミという言葉を使って、これから自分がなさろうということを、なさろうとしていることを告げられているんです。これルカによる福音書4章の18節と19節で、主が私を使わされたのは囚われている人に解放を、この解放っていうのがアフィエミっていう言葉なんです。さっきの捨てるっていうのと同じ言葉なんです。目の見えない人々に視力の回復を告げ、 圧迫されている人を自由にし、これもアフィエミなんですね。自由にする、主の恵みの年を告げ知らせるためである。主の恵みの年っていうのは、旧約聖書にあるヨベルの年というですね、全ての負債を全部赦免するというですね、囚われ人を赦免し奴隷を解放するという50年に一度訪れる年のことなんですね。だからイエス様は、私がこの世に来たのは囚われている人を解放するためなんだと、あるいは圧迫されている人を自由にするためなんだと、私はアフィエミのために来たんだ、みんなを自由にするために来たんだ、そう宣言しておられるんですね。でこの言葉はルカ福音書に何度も実は出てくるんです。例えばこれ非常に難解な聖句として有名な、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいという9章の60節の言葉があるんですね。古い聖書だと死者をして死者を葬らしめよという文語の言葉なんですけれども、これすっごい難解なね、なんで死んだ人に死者を葬らせるんだと、日本語だけ聞いてわからないんですけど、これ言語の意味だと死者を自由にしてやりなさいという意味なんです。これイエス様の弟子になろうとした人がですね、イエス様ごめんなさい、ちょっと葬式してから葬りをしてからあなたの弟子になりたいと言った時に、イエス様がおいおいおいとね、死者を自由にしてやれと、あんたが死んだ人の構う必要はありませんよと、彼らはね、せっかく、亡くなって自由になったんだからっていうような意味で多分おっしゃったんですね。それから今日読んだところの直前に、この子供たちがイエス様のところに来ようとして弟子がそれを止めた時にイエス様が言われた言葉があるんです。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものである。ここには訳されてないんですけども、ここにアフィエミという言葉が使われていて、子供たちを自由にして私のところに来させなさいっていう言葉なんです。子供たちを拘束するなと、ね、私のところに来たいと思ってるんだったら自由にしてやれと。イエス様は自由のために来られたんですから、解放するために来られたんですから、それは死者であっても子供であっても、もちろん全ての人たちを解放するために来られた。そしてアフィエミという言葉は実は許すという言葉なんです。こういうのやっていくとね、ギリシャ語が面白いんですよ。あの有名なイエス様の十字架上の最後の言葉、父を彼らをお許しください、これはアフィエミなんですね。父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのか、自分が何をしているのか知らないのですと。これは許してお許しくださいというふうに読めますけれども、先ほどの解放するという言葉をここに当てはめたら、父よ彼らを解放してくださいという意味取れるんです。彼らを自由にしてやってください、彼らは何をしているのかわからない、彼らは目を閉じられて拘束されて自分のやろうとすることができずにいるんです。ですから神様、父よどうぞ彼らを自由にしてやってください。つまりイエス様の目から見たら、人々はですね、もちろん私たちも含めてみんな拘束されてるんですね。何かに縛られてる。で、先ほどのストーリーはどうかというと、この議員は富に縛られているわけですね。イエス様はこの議員を責めてないんです。なんだお前富にしがみつきやがってみたいなね、そんなお前金金言ってるよじゃ神の国に入れないよって言われたわけじゃないんです。ああなんと哀れな男よと、富があなたを拘束している、そこから自由になれよと、本当の自由はそこにあるよと、そうおっしゃっているわけですね。で、まあ、先ほどもちょっと話戻しますけど、この許すという意味で使われているのは、例えば主の祈りですよね。私たちの罪を許してください、私たちも自分に負い目のある人をみんな許しますっていう、これもアフィエミなんですね。で、この罪と訳されている言葉は実は負債っていう意味なんです。借金を許す、借金を棒引きにする、あるいは借金から自由にしてやるという意味なんです。神様、私の借金を、もちろん神様に対する借金というのは罪のことですよね。私があなたに犯したこの罪から私を解放してください、私に罪を犯した人を許します、彼らを解放します。罪が許されるというのは、これは罪から解放されることなんですね。私たちは、まあ言ってみれば自分自身というこの、まあ、エゴというかね、 そういう罪に縛られて拘束されていると。イエス様は私たちを解放するために来られている、来られたんだと。で、先ほどの話に戻るとですね、この議員は、が来た時にですね、イエス様は全財産を捨てるように求められたんです。それはさっきも言ったように、この議員が金に支配されている、拘束されている、あなたは何か、何でもかんでもうまくやってきて、全てを守っているようだけれども気がついてないだろうと。あなたは富に拘束されている、だからそれを捨てなさい。そうすることであなたは解放されて永遠の命を受け継げるんだ。この世に拘束されている間は永遠の命を得ることはできない。永遠の、この男は永遠の命を受け継ぎたいと言っておきながらこの世の富に拘束されていた。だからそこから解放されない限りは永遠の命を受け継ぐこともできない。で、もちろんこれは私たちにも対するメッセージでもあるんですね。私たちも気がつかないうちにさまざまなこの世のものに支配されている、支配されて自由を失っている、それに気がつかない。あるいは富かもしれない、金かもしれない、あるいは名誉かもしれない、世間体かもしれない、あるいは家族かもしれない、仕事かもしれない、健康かもしれない、さまざまなものに私たちは拘束されている。まさに後ろ手に縛られて、永遠の命は欲しいけれどもこの世のさまざまなものに支配されている。イエス様はそこから抜け出しなさい、それを捨てなさいって言われてるわけですね。でもイエス様何とおっしゃいましたか。それはラクダが針の穴を通るより難しいって言われたんです。いや分かりましたと、私今いろんなものに支配されて拘束されているので頑張って捨てますって言ってね、よしと思ってうーってやって、あやっぱりみたいな、人間の力じゃなかなかできないんですね。っていうか不可能だと言われた。でもイエス様はそれは人にはできないが神にはできると言われた。実はこれがこのストーリーの一番重要なところなんです。この議員が最初に言った言葉を思い出してください。何をすれば永遠の命を受け継げるでしょうかって彼は聞いてるんです。これどういうことでしょう。自分があとどれだけやれば、自分でどんだけ頑張ったら永遠の命が受け継げるでしょうかって彼は聞いてる。ここが彼の一番の間違いですよ。彼がどんだけ頑張ったって永遠の命は受け継げないんですから。これは神のなさること。それなのに彼は自分で何とかしようと、いやできると思った、だから胸を張ってイエス様どうすれば永遠の命受け継げるんですか、これ以上私何やったらいいんですかと。それに対してイエス様はあなたの財産を全部捨てなさいって言われた。彼はそれができなかった。人々はああじゃあ誰が救われるんだろうか。でもイエス様はいや人間にはできんけれども神様にはできる。それは神のなさる技なんだ。永遠の命を受け継ぐというのは人間の努力でやることじゃなくて神様のなさること。イエス様が十字架の上で彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのですと、彼ら何をしているのかわからないんだと、人間は何に拘束されているかさえわからないんだから、神様どうぞ彼らを解放してやってくださいと、あなたの力によらなかったら人間は解放されない、救われないんだ。私たちは捨てる力がないんです。それを認めなきゃいけない。自分の力で何とかできると思ったら大間違いだ。だったらどうするか、もう神様に頼るしかないんですね。神様どうぞ私が何に拘束されているか、永遠の命よりも大切にしているものがないか、どうぞ聖霊によって教えてください。そしてあなたの力によってそこから解放してくださいと、 たくさんぶら下がってるこの重りをどうぞ断ち切って取り除いて身軽にしてくださいと、もう神様にそれを私たちは委ねてすがってお願いしてしていただくしかないんです。その時に私たちは永遠の命を得るんです。だから捨てて得ると書きましたけども、正式に言えば捨てさせていただくんですね。そして与えていただくんだと思います。お祈りしましょう。天のお父様、私たちはさまざまなものに縛られています。もちろんこの豊かな国にいる私たちは富に縛られている。いや、それ以外にさまざまなものに私たちは縛られています。この地上の命はわずかであると知りながらも、しかしこの地上の命のためにさまざまなものを身にまとってそれを捨てられずにいます。神様、ラクダが針の穴を通るよりも難しいということを認めます。どうぞあなたが私たちを解放してください。本当の自由を与えてください。あなたによらなければ永遠の命を受け継ぐことはできません。あなたの前に私たちは今ひざまずいて、ただただあの神殿で祈った徴税人のように憐れんでくださいと胸を打つだけであります。どうぞ今この世界で罪に縛られ拘束されている多くの人々、あなたはどれほどの思いで見ておられるでしょうか。どうぞ神の御業をもって解放してくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの奇しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝をこれで終わります。どうぞお座りください。